ましておめでとうございます。集まれ心理学の森29回目の放送も聞いていただきましてありがとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。この番組のパーソナリティのまどかです。今回がね29回目の放送となりますが、今回の放送2022年1月3日からの配信開始となりますね。新年ということでね、早速私もね今年の目標などを皆さんにお話ししたいと思います。口にね出すとね叶いやすいなんていう風にもね言われていますので、私もねどんどんと言葉にしていきたいと思っています。私はね現在ラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりますが、今年はね今出演しているラジオ局以外のラジオ局でも番組を担当してみたいですね。これが一番大きな目標になりますかね。あとね他の方の番組にゲスト出演させていただくというのもね、実はまだ一度も経験したことがないので、ぜひねゲストとしてもね呼んでいただける機会があると嬉しいですね。そしてナレーターや声優としても活動させていただいておりますので、声優の仕事をねもっともっとやってみたいなと思っています。たまにあの声優として出演させていただいているヤシログラムのチームコライフという個性派キャラクターたちの日常を描いた作品、こちらねウッチと仲間たちが日々の生活の中から喜びや驚きを見つけていく物語なんですけれどもね、児童書作品ですとかねコミック作品なんかもあるんですが、私がねいつも参加させていただいているのはボイスコミック作品なんです。ヤシログラムのね YouTube チャンネルでチームコライフの4コマ漫画作品を配信中なんです。こちらねボイスキャストメンバーによるキャラクターの声が入っていましてね、私もねいろいろなねキャストの声をやらせていただいているんですけれども、 YouTube で何度でもご覧いただけますのでね、あの以前紹介した時にねもうあの見ましたよという方ねいらっしゃると思うんですけれどもね、ありがとうございます。ぜひねまた聞いていた見ていただけると嬉しいですね。全部の作品がねなんかちょっとほっこりするようなオチがある可愛らしい作品でね、出演者でありながら私ね作品のファンでもあるので、ぜひたくさんの方に見ていただきたいなと思っています。動物のキャラクターが本当にみんな可愛くてね、今までいろいろな役を担当させていただいていますのでね、毎回楽しみながら収録をしています。一度ねご覧いただけるとあなたのお気に入りのキャラクターもきっと見つかると思いますよ。そんなねチームコライフの作品、今年もねぜひぜひ出演したいなと思っていたらね、早速新年早々に公開される作品への出演が決まりましたのでね、ここでご紹介いたします。これからねあの公開される作品なんですけれども、まず一つはオーダースーツというね作品で、1月の7日から公開の予定になっています。チームコライフ、ヤシログラムさんのね、あのブログなんか見ていただくとね、誰がどの役をやってるかなんていうのも書いてるんですけれどもね、今回ね、ちょっと私の方では何役をやりましたというのね、あの言わないでおいてね、聞いてもらってね、声でね、あ、どれがまどかさんの声かななんていうのをね、あの考えながらね、見ていただけるのも嬉しいかなと思ったのでね、ちょっと伏せておきますので、ぜひ皆さんね、1月7日から公開のオーダースーツ見てみてください。そしてもう一つ、1月28日公開予定のピザ3人前というね、作品なんですけれどもね、これもねすごく面白い作品なんですよ。ちょっとねあの可愛らしいキャラクター出てくるのでね、ぜひどの役の声をね私がやったのかななんて考えながら見ていただけると嬉しいです。あの検索するとねヤシログラムのチャンネルが出てきますので、そちらからぜひご覧ください。そしてこの番組もねおかげさまでたくさんの方に聞いていただいておりますのでね、引き続き放送開始2周年を目指して頑張っていきたいと思っています。今年のね10月の2周年記念のあたりの放送で、なんとね50回目の放送をね迎えられる予定となっています。50回目の放送ではね、またいつもとは違う企画をして楽しい番組をねお届けできたらいいなと思っています。あと10ヶ月ありますからね、今からいろいろと考えてね、番組構成をね、考えていきたいと思っています。何かね番組内でこんなことをやってみてほしいなんてリクエストがありましたら、ぜひ教えてください。メールでも大丈夫ですしね、私の SNS にコメントしていただいても OK です。 この番組集まり心理学の森の放送をね、もっともっとたくさんに聞いていただくこともたくさんの方に聞いていただくことも今年の目標の一つとしたいと思っています。それでは今回の放送もぜひ最後まで聞いてくださいね。この番組はインターネット放送局ピフリネットでお送りいたします。今回の放送はね、1月3日から配信開始ということで、冒頭から今年の目標などをお話しいたしましたが、言葉にすると願いは叶うなんて話も聞きますのでね、もっともっと私の今年の目標をね、お話ししちゃおうと思っています。皆さんね、しっかり聞いてくださいね。年に一度のね、年始1回目の放送ですからいいですよね。今までのね、お仕事はね、もちろん継続していく予定なんですけれども、実はね、今後オンラインサロンなんかを開設してみたいなと考えております。今ね、いろいろと調べています。といってもね、ちょっと元来のんびりした性格なのでね、開設したいなと思ってもね、時間かかってしまうかもしれませんけれども、こうしてね、言葉に出すと頭の片隅に残るのでね、アンテナが張れて役立つ情報をね、どんどんキャッチすることができるようになりますからね。しかもね、これお友達とかね、家族にお話しするだけではなくて、ラジオ番組でね、発信するっていうのはね、すごい効果ありそうですよね。もうね、どんどんと発信していきたいと思っています。そしてね、最近は YouTube を開設する知人がね、なんか多いんですよ。私はね、まだ自分の YouTube をやる予定は全くないんですけれどもね、今年は知人のね、やっている YouTube とかにね、お邪魔してね、出演してみたりもしたいですね。もしね、出演する機会がありましたら、この番組でもお知らせしようと思っていますので、皆さんぜひ見てくださいね。YouTube ってね、なんか配信するのに技術的なことが難しそうなんですけれどもね、皆さんすごいですよね。特にその、配信のプロとかじゃなくてもね、普通の会社勤めの方とかもね、配信されてる方、たくさんいますもんね。まずはね、いろいろな YouTube を見て、研究するところから始めたいと思いますね。研究してから出られるといいなと思っています。私がね、普段見る YouTube はね、実はゲームの実況ばっかりなんですよ。で、人物がね、出てくる動画をそれほど見ていないので、まずはそうですね、出るよりも、いろいろ見るのも大事かなと今思いました。お仕事関係のね、目標が多いんですけれども、そうですね、プライベートでは、今年はのんびり旅行もしたいですね。昨年とね、それからその前、おととしですよね。旅行はね、結構自粛ムードでね、まあ私は昨年一度近場でワーケーションというのをしてね、それもね、気分転換にはなったんですけれどもね、かなりね、気分転換にはなったんですけれども、もっとね、非日常を感じられるような、ゆっくりとした時間を過ごせるね、ちょっと長めの旅行ができるとね、嬉しいなと今思っています。海外旅行はね、今年はまだ難しいんですかね、もしね、行けたら嬉しいですけれどもね、行けるとしたら、大好きなハワイか台湾にまず行きたいですね。ただ今後はね、行ったことのない場所にも行ってみたいなと思っています。そうですね、フランスとか行ったことないのでね、ぜひ一度は行ってみたいですね。そしてギリシャなんかもね、ちょっとあんまり情報はないですけれどもね、いつかは行ってみたいなと思っています。そしてね、他にはね、写真の技術をね、もう少し磨けたらいいなと思ってるんですよ。今はね、私自身個人のね、SNS をいろいろとやっています。ブログとツイッターとインスタグラムをやっているんですけれどもね。この中で景色の写真だったりね、あと大好きなぬいぐるみの写真なんかを掲載しています。ぬい撮りっていうジャンルがありましてね、私以外にもね、やってる人たくさんいるんでね、ぬいぐるみの写真もね、よく、掲載しているんですけれども、男性ね、スマホでね、ちょっとバシャッと撮っただけなので、もっともっと魅力的な写真が撮れるようになって、私のね、インスタとかもね、もっとたくさんの方に見ていただけると嬉しいなと思っています。ぬいぐるみの写真ね、撮るの好きなのでね、先ほどいつもぬいぐるみの写真撮ってますと言ったんですけれどもね、今後、そうですね、ぬいぐるみちゃんの装飾というか、お洋服なんかもね、作ってみたいなと思っています。これはね、実は何年も前から思っていて、皆さんのね、ぬいぐるみのお写真を拝見していると、可愛いコスチュームを身につけているぬいぐるみちゃんね、見るとね、本当もうすごく大事にされているんだなというふうにね、感じるんですよ。 そうは言ってもね、うちのあのお洋服着ていないクマちゃんたちもね、私はすごく大事にはしているんですけれどもね、あのそういったねアイテムね買うとね結構お値段高かったりするんですよ。あのワンちゃんとか猫ちゃんたち、ペットちゃんたちの、ね、お洋服も一緒ですよね。すごいびっくりするぐらい高かったりしますよね。私はねあのいろいろと手作りするのも好きで、自分のアクセサリーなんかもね作っていますので、今年はねぬいぐるみのクマちゃんたちの装飾品の手作りもねできたらいいなと思っています。皆さんもね今年の目標などありましたらぜひ教えてください。番組宛てのメッセージでね教えていただけましたら、番組で紹介したいと思います。宛先はあつまれアットマークピフリネットドットコムです。 ATSUMARE アットマーク PFRINET.com です。番組の感想ですとかね、質問なども受け付けていますので、ぜひぜひ送ってください。そしてね、毎回、お知らせしておりますが、ピフリネットのホームページから、私のツイッターやブログのリンクも貼ってありまして、この番組の更新情報などもね、私の SNS でもお知らせしていますので、ぜひですね、私のツイッターとかブログ、そしてインスタグラムなんかもね、フォローしていただけると嬉しいです。先ほどね、お伝えした可愛いクマちゃんのぬいぐるみ写真なんかもたくさん載っていますので、ぜひ見てください。そしてコメントなども投稿してくださいね。あなたからのメッセージをお待ちしています。さてさて、今回もですね、この番組では私が大好きなゲーム、あつまれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして新たな自分を発見していただき、実生活にもね生かしていただける内容をお話ししてまいりたいと思います。あつまれ動物の森は島の動物たちと交流したり、季節行事へ参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなのですが、もちろんねこの動物の森を遊んだことないという方にもできるだけわかりやすくお話ししていきたいと思っています。あつまれ動物の森なんですけれどもね、あの前回もね大型のアップデートがありましたということをねとくとねお話ししたんですけれどもね、あつまれ動物の森アップデートの後、住民からねあの自分の家へのね遊びに来ないというお誘い、それからね住民が自宅、自分の私の自宅ですね、来訪するという機能が増えました。あ、自宅といってもねもちろんゲーム内のお家ですよ。はい、リアルなお家に来るわけではないんですけれども、あの元々ね住人のお家に遊びに行くことができたんですけれども、あの住人はねその住人が家にいる時だけこう訪ねることができるという感じだったんですが、アップデート後はね外で遊んでいる時に今から家に遊びに来ないなんていう風にね言われたり、今から家に遊びに行ってもいいかななんて言われるようになったんですよね。ゲーム内でねそうやって誘われると嬉しくて、まあ、時間がない時でもねついつい遊びに行ったりね家に来てもらったりしています。私はねあの現実でも、まあ、自分から誘うより誘われて出かけることが多くてですね、実は自分から誘うのはね少しどちらかというと苦手なんですよね。積極的に誘える人がね、羨ましいなという気持ちもあるんですけれども、あんまり自分の都合で誘うのは迷惑かもというふうにね、躊躇してしまってね、いますのでね、積極的に誘える人との違いはね、どんな心理が関係しているのかなと疑問に思いました。ラジオ聞いてる皆さんどうですかね？自分はこう誘われることの方が多いですか？それともね、あの、どんどん積極的に誘う方なんですかね？これね、結構、両極に分かれるかなと思います。もちろんね、あの、誘うこともあれば誘われることもあるというのね、皆さんそうだと思うんですけれども、まあ、どちらが多いかななんていうのをね、ちょっとね、考えながら放送聞いていただけるといいかなと思います。この番組のね、心理学的なお話に関しましては、心理カウンセラーの林真嗣先生にね、1回目から解説していただいています。放送のね、この番組の放送の1周年記念の時にね、あの、ゲスト出演していただいたのでね、あ、そういえば、この間声を聞いたなって思い出してくれる方もいるかもしれませんが、今回も林先生に私のこの疑問を聞いてみました。結果はね、いつもの通り後半に皆さんにお話ししたいと思いますので、後半の放送もぜひ聞いてくださいね。